井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは。千葉商科大学附属高校校長で経済コラムニスト YouTuber の高井博明です。
こんにちは。優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。47回目の配信は6月24日。
はい。
こんなもうめっちゃ暑いでしょうね。
そうですね、もう蒸し暑いみたいな時でしょう ね、きっと。
こも熱中症注意ですね。
ですね。ちょっと
なんかね、もうね、うちの高校もね、この季節にね体育祭やってたんですけど、
いや
秋に移動しました
ね。雨とかでね中止になっちゃうみたいなこと
だったら大変ですね。もう熱中症、
確かに
リスクが高すぎてできない。
外行きたくないですもんね。なんか夏もう 6月の段階だとまだあれかもしれないですけど、
いやでももう30度超えてんじゃない、
ね、だって5月の、ね、今でも結構暑いですもんね。
暑い日暑いよね、
はい、
今はそうは言っても涼しい日は涼しい日があるからいいけど、もうムシムシで熱々になるよね。こういう季節になるとね、ロンドンに逃げたくなるんですよね。あっち梅雨ないからね、はい。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、雇用保険失業給付の新ルール何ですか。
はい、
はい。
きっとね、もしかしたらこの番組をお聞きの皆さんでも転職とか考えられてるような方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、
はい、
やっぱそういった時にも関係してくるものなんですが、今年の4月から雇用保険法というものが改正されまして、
はい、
自己都合、自分で辞めますって言って、退職した際の失業給付、もらえる給付などが変わってきているというところと、あとスキルアップだったり、再就職に向けた教育訓練の支援もだいぶ拡充したということで、かなりちょっとそうですね、アップデートされたような形になっているのかなと思います。
ここでね、ちょっとね、おさらいというかお勉強で、会社都合と自己都合がありますよね、
はいはい、
これってどう違うんですか。
自己都合はもう自分で辞めますって言った場合 で、ね、会社都合はもう会社側からっていうとこですよね、
なんて聞いといてね、私はね会社都合で辞めたんですよ、ね、
そうなんですか。
そうなんですよ。
でも多分きっとあれいろいろなんて言うんですかね、
あれは
裏技みたい
な、裏技じゃないって早期退職支援制度みたいなやつがあるんですよ。50歳過ぎるとこっからなんか第二の人生探す人を応援しようみたいな制度があって、うん、それに入って手を挙げるとこれ会社の制度を利用して辞めることになるんで、なんか早期退職とかってたまにあるでしょ、あれに当たるんですけど、あれね、なんか自分の都合で辞めてるじゃん。
そうですね。
なんだけど会社都合なんですよ。
なんか多分それも結構会社さんとかによっても違うかもしれないから、
一度ね、違うのかな、
いや分かんないです、でもそう就業規則とかで結構会社ルールとかって違うかもしれないから、そういう場合もあるし、そうじゃない場合まで確認した方がいいかもしれないですよね。
僕は辞める直前に知ってびっくりしたんですよね。自分で辞めるのにこれ会社都合なんだと思って、世の中優しいなと思って、でも優しくないかもしれないので調べてください皆さん、ね、私はそうでした。
で、そうですよね。今まではその会社都合の方で辞められた方は、その失業給付っていうのを比較的すぐもらえて受け取ることができていたんですけれども、自己都合、自分で辞めますって言った場合には2ヶ月間給付がもらえないっていう状態だったので、その分そうですね、辞めちゃうと、お給料、お金が入ってくるのが途絶えるみたいな状態になってしまっていたということ ですね。
貯蓄ないときつい。
そうですよ、2ヶ月だと結構きついですよね。
が、
はい、なんですが、4月からはこの給付制限期間が1ヶ月に短縮されたということで、ちょっと早まったっていうような形ですかね、
はい。他になんか条件変わってる部分はあるんですか。
そうですね。あとは職業訓練給付金っていうところの給付、うん、職業訓練給付金ちょっと後ほどご説明するんですけども、うん、制度を活用した場合に、うん、まあ、お金がもらえるみたいなものなんですが、うん、それがの給付率っていうのが最大 80% になったりだとか、
う
ん、あと雇用保険に今年の10月からなんですけれども、うん、教育訓練のために休んだ場合に、まあ、賃金の一定割合を支給するっていう仕組みが、まあ、10月からできたりだとか、
うん、
するような形で、うん、まあ、段階的にちょっとずつ改正されているような形になりますね。
なるほど。今のは教育訓練ってのはスキルアップのためにお休み取りますよって言った場合に、
ね、
はい、働いたらもらえる賃金のまあちょっと何割かがまあもらえるっていう仕組みですよね。はい、それがこれがもういつできるんですか。これ
教育訓練給付金自体はもともとあって、
うんうんうんうん、
で今回教育訓練で休んだ場合のお給料の一定割を支給するっていうのは今年の10月から創設されるような形ですね。
おー、なるほど。これはだから働きながら休みを利用してスキルアップした場合っていうことですよね。
そうですね。
おー、なるほどなるほど。
なんで雇用保険っていうものにはその辞めた時であったりだとか、まあ、働きながらスキルアップする時などの、まあ、支援なのが、
うん、
まあ、含まれてるような感じになりますよね。
おー、なるほど。ちょっともう一回失業給付のところに戻っていいですか。
はい。
失業給付ってのは、まあ、まず働いてちゃんと雇用保険入ってなきゃダメですよね。
そうですね。雇用保険のに入っている加入していることっていうのは大前提ですね。
うん、他なんか条件あるんですか。
はい。あとはその加入している期間が12ヶ月以上あることっていうと。
なるほど。
で、まあ、原則として退職前の2年間に通算して12ヶ月あるっていうことですね。
難しいな。
はい、まあ、なんで通算なんで、うん、まとめてってことですね。
あー、はい、なるほどなるほど。連続1年とかっていうんじゃなくて、はい、合計12ヶ月。そうだよね。
全体を通
して2年のうち12ヶ月入ってればいいってことですね。はい、おー、それと
あとは再就職を希望して、まあ、就職活動を行っている人が対象ということで、まあ、これ実際に、まあ、受け取った方のお話を聞いたことは私もあるんですけど、うん、まあ、基本その、まあ、ハローワークとかに行って就職活動みたいなのを、うん、する必要があるっていう形ですね。うん、その失業給付をもらっている期間にっていう形です。う
ん、まあ、よくねハローワークに失業給付のお金もらいに行きますっていう言い方をする人が転職中はいますよね。はい、まあ、ということなのでこの条件を満たせばちゃんといけると。ただこれはダメよっていう条件もある。
そうですね。5年間で3回以上の自己都合で辞めちゃった場合は、まあ、ダメっていうことですね。
あ、なるほど。
はい、
そうするとこれはなんかペナルティーがあるのかな。は
い、現状の3ヶ月のままっていうような形になってます。
3ヶ月でもらえるのが3ヶ月分だけってことですね。はあ、なるほど。これつまり、まあ、転職しやすくするっていうのが狙い。
そうですね。まあ、転職だって、まあ、普通に考えて結構ね自己都合と会社都合の方でね給付に差があるっていうのもやっぱり普通に働いてる方だとお給料が途絶えると良くないことですし、うん、っていうところでやっぱそこを足並み揃えようっていうところはあったのかなと思いますね。
うんうんうん、
まあ、あと今だとパートや派遣の方でも週20時間以上働いてれば雇用保険の対象になるので、うん、まあ、そういった意味で、まあ、ちょっと働き方っていうところでもカバーされる範囲が増えているのかなと思います。
あ、なるほど。これって働く人にとってはなんかいいことばっかり？
そうですね。
な感じなんだけど、それはつまり結構企業側大変になるのかな？
まあ、でも雇用保険って多分、うん、普通に社会保険として引かれてるだけで、うん、まあ、会社が納めるっていうだけなんで、まあ、会社はあれなんじゃないかなと思うんです。うん、多分書類とかもまあ、ないと思う。離職票をもらって多分それに基づいてやると思うので。
なるほど。
ないと思うんですけど、まあ、普通に多分自分自身給付受ける側自身がやっぱハローワークに行くとか、
うん、
まあ、そういう、まあ、手続きであったりとかは結構、まあ、やることは多いのかなというところですよね。
うんうんうんうん、転職しやすくなるので働く人にとってはメリットがあって、これは転職で人が集まるようないい会社にとってはいいことってことか。
まあ、そうですね。そうですね。
辞めやすくなると困る会社もあると思うんですけどね。
まあ、確かに確かに。
うん、でもそれは辞められちゃうような会社を経営してるとダメよっていうことかしら。
働いてる側としてはすごいありがたいというか嬉しいですよね。
うんうん、これね、まあ、某日本でもしかしたら一番大きいかもしれない会社の社長が YouTube の動画でなんかそのこと言ってましたね。皆さんね、転職できるプロになってくださいと。どこでも通用するプロになってくださいと。 どこでも働ける、いつでも辞められるという人がうちの会社で働きたいと思う会社にするのが私の仕事ですって、かっこいいよね、いうことだね、まあでもそういうことなんでしょうね、
はい、
うん、じゃあ今日のポイントをまとめておきます。自己都合退職の場合も早期に失業給付が受けられるようになりました。それではこの後はニュースこの一本のコーナーです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
ニュースこの一本、夏のボーナスシーズンものでございます。
はい、日経電子版2025年5月16日付のニュースで、夏ボーナスが 6.2% 増ということで、日本経済新聞社がまとめた2025年夏のボーナスの調査は、平均支給額が92万4716円ということで、前年比 6.29% の増加ということで、4年連続で前年を上回りましたということで、
すごい、
うん、なんかすごいですね
しかもなんか1位商船三井 28% 増、そんなことありますか、すごいよね
そうですね、やっぱボーナスって会社の業績が大事なんだなっていうところがなんとなく痛感できる数字ですよね。
い
や
すごいな、これね、ボーナスの話ってね、会社辞めてから聞くと、特にニュースで見るとクソみたいなね俺もうもらえねえんだよなと思ったんですけど、校長先生はね、なんかねボーナス出るらしいんですよ。
高井さん、そのボーナスのお金の使い道はどうなんです
か。いやー、これがね、なんか欲しいもんとかね、もうねあんまないんだよね一番欲しかったスーパーカブ買ってしまったんで、旅行かな、やっぱり。
うん、いいですね、旅行にお金を使うというのも。
ロンドンに行きたい。
それボーナスとどっちが
高いですか。ボーナスの方微妙、ほぼ消えるぐらいいや、一人で行けば多分セーフなんだけども、家族のうち何人かが行きたいと言ったら全然足りないねもうなんか冬のボーナスを突っ込んでも足りないじゃないかみたいな気がするんだけれども
そんな感じですよね、きっと金額的に。
なんですよね、まあでもね、買いたいもん特にないので、まあいっかみたいな。
確かに私は今ちょっと買いたいものがありまして。
ボーナス出ないのに。
はい、あれ、まあ自分でちょっとボーナス、まあ、
自分ボーナス、
そうですね、その時に仕事を増やせばボーナスになるかなみたいな考えのもと。
フリーランス的発想だな、うん、で 何が買いたいんですか。
なんか指輪で体調管理ができるみたいなやつ。
あー、ありますね、
はい、なんかそれの一番大手のやつが
なんかいくらすんの。
あ、でも円安の影響もあって、うん、あのレート換算したら8万ぐらいだったんですよ、うん、
高
っ。そうなんですよ
8万。
はい、
なんかアップルウォッチみたいなやつっていくらすんだろう。
アップルウォッチ私は10万以上しました、うん、アップルウォッチつけてますけど。
それも手に高いもんつけすぎじゃないそれでスマホ持ったら片手で50万とか。
確かにでも欲しいんですよ、ちょっと健康管理に。やっぱ高井さんも常々おっしゃってますけど、ちょっと健康管理に気を使いたいなみたいな。
いやでもそれってあれ何が取れるのデータ。
でも睡眠のまあ管理だったりだとか、あとまあ体温と か、はあはあ、なんかストレス値とかも測れるようなの で
もあれだよ、アプローチもできるよね。
アップルウォッチでもできるんですけど、充電の期間が多分あのアップルウォッチ多分1日結構何回も充電しなきゃいけないですけど、なんか指輪は1週間ぐらい充電しなくてもいいらしくて、
は
めっちゃ欲しいなって思ってて。
なるほど、
もう夏のボーナスにちょっとあやかってじゃないですけど買っちゃうかなみたいな。
あ、でもいいかも、
はい、
でも指輪か、僕指輪しない人なんですよね、
はい、
あ、ダメなんですよ、なんか気になっちゃう、
うん、
まあ、腕時計も普段あんまりしないんですけど。
いや、そんでもずっと確かにつけてなきゃいけないので。
つけたもの見られるのかな、慣れれば大丈夫。
うん、でお風呂の時とかも外さなくていいらしいんですよ、防水なので。
はあ、
なんでちょっとそれが気になってます。
でも絶対飲み屋で外して忘れるわ怖くて買えない、うん、以上ニュースこの一本のコーナーでした。高井博明と
横川楓の
お金の話。今日の話は雇用保険失業給付の新ルールというテーマでお送りしています。スキルアップの支援強化、これ、ね、僕はるか昔にね、
はい、
英会話で使ったことが。
あ、 活用されたことがあると。
はるかはるか昔ですね、はい、多分20年以上前。
でもそうですよね、あのそれこそ TOEIC とか、うん、まあ、そういうあの、まあ、試験というか、うん、でも給付の対象だったりとかするので、うん、あのまあそういう、まあ、TOEIC だったりだとか、まあ、あと司法書士とか行政書士とか、まあ、あと税理士とか、まあ、看護師とか、まあ、いろんな資格、大型自動車免許とかもそうなんですけど、そういう資格を、はい、受ける。あ、
でもそうか、はい、大型特殊だったら別に普通に運転手になれるか。
そうです。でもそれを、予備校で学ぶみたいな、まあ、予備校っていうかあの指定された学校で講座を学んで、条件を満たせばその講座を学んだ分で、はいはい、あの給付されるみたいな感じですよね。あ、そうそう、なんかね、
そう、英会話スクールに給付対象コースみたいなのがあって、これ受けてくれたら20万か30万出してもらえた覚えがある。
そうですね、多分その給付に対しての割合っていうのが決まってる、うんうん、それ資格によって、まあ、決まってるので、その難しい資格の方が給付率が高かったりとかするような形で、まあ、TOEIC とかだとちょっと低い感じにはなってますね。でもまあなんかその結構講義とか受けて学ぶってなると高かったりとかもするので、うん、やっぱありがたい制度なのかなと思います。
は
あ、
はあはあ、これって今例えば英語とかはちょっと低めって話があったんだけど、はい、例えばどんなコースっていうか、どんな職業とか資格だとこう給付率高いというかカバー率が高いんですか？
そうですね、やっぱ看護師さんのような、まあ、結構専門的な資格だったりだとか、あとは大学院とかも対象の講座で、まあ、給付率が高かったりとかもするので、やっぱ結構専門的に学ぶみたいなものだと給付率が高くてっていうところですかね。
あれか、看護師さんとかあと介護とか。
そうですね、
もしかしてめっちゃ人手不足だから、
うん、
ってのもあんのかな。みんなやってよみたいな。
多分講座も高いんじゃないかなと思います。
ああ、なるほど、はい、
シンプルに。
そうか、
はい、
学び直しとかでやろうと思うと結構ハードル高いみたいな、う
ん、多分あの普通に、まあ、新卒とかで行くみたいな方もいらっしゃる、そういう看護学校とかってことですもんね、
うん、
なるので、
うんうんうん、
がっつり学校に通うってなるとちょっとやっぱ金額自体も高いのかなと思いますが、まあ、一方でその TOEIC とかはね、まあ、うん、そうですね、まあ、対策講座はありますけど、まあ、ご自身でね学ばれてる方とかもいたりとかするかなと思うのでっていうところもあるのかなとは思います、う
ん
う
ん
う
ん、はい、これってあれなのかな、みんなちゃんと調べれば今時はすぐ見つかるから利用するのが普通なんですかね。なんか知らずに自腹切ってる人いるような気がするんだけど、うん、
いや、いると思います、めちゃくちゃいると思います。
TOEIC でそんなのがあるなんて僕は今の今まで知らなかったんだけど、
うん、そうですね、簿記とかは対象ですし、あと私があの持ってるような MBA とかも、
へえ、
修士とかも。
簿記って2級とかでも、
まあ、あの対象の講座があれば
ちゃんとあれば
っていうところですかね。
なんと受けようかな。
あと法科大学だから弁護士さんを目指される方とかもいいかもしれないですね。法科大学院とかも対象のようなので、
あ、まあその辺になると結構金額も上がってくるだろうし、多分あれですよね、資格の学校とかでもこれ給付ありますよみたいなキャンペーンとかやってそうですね、うん、
うん、
やってそうだけど、そっか、英語の勉強でも受けられるんだ、受けちゃおうかな、
ね、なんかそれでまあ普通にやっぱね、あの働きながらプラスアルファで学ぶっていうことになると思うので、この制度を活用するっていう、うん、意味では、まあ、そういった意味でこういう給付があると、まあ、よりやりやすさとかはあったりとかしますし、う
んうん、あとちょっと気になってるのは、働きながら休暇でお勉強みたいなのでもうこれ出るんですよね、
はい、出ると思います。ちゃんと、まあ、雇用保険に入っていれれば、
うんうん、この教育訓練休暇給付金、
はい、そうですね、今年の10月から、まあ、できる制度なんですけれども、うん、雇用保険に入られてる方が、まあ、お給料もらってない状態で、まあ、教育訓練休暇を取得した際に、辞めた時に支給される、まあ、基本手当と同じ金額の給付金を最大150日まで受け取ることができるという制度ができるということで、まあ、これも休みながら学べるって いいですね。
これはずるいな。
でも
こんな仕組みなかったよ。
高井さんがおっしゃられたように、うん、ちょっと会社からは痛手かもしれないですね、これ
ね。え、
うん、
ねえ、これなんか勉強しようと思ってる人で結構これで二の足踏む人だって、お金出てくわんと給料入ってこないでダブルパンチじゃん、
ね、
だからお勉強するためのお金を貯めてからじゃないと、うん、転職活動って難しいみたいな。でも そのためには仕事頑張んなきゃいけないからっていうなんかこのジレンマがあったと思うんですけど、うん、めっちゃ転職しやすいじゃないですか。
そうですね。ね、結構スキルアップとかしてやっぱそのお給料のベースアップ受ける側としてはやっぱスキルアップして、うん、まあ、転職してお給料の、ね、基本給をアップするっていうところがより叶えやすくなったというところで、まあ、ぜひあれですよね、スキルアップ目指す人々たちはこれ活用していただきたいですよね。
辞めやすくなってね、今人手不足で大変だから確かにちょっと企業の人大変かもっていう話なんだけど、これつまりでも人材市場に労働市場に優秀な人が増えるということなので、その人に適切な給料を払えば、うんうん、多分いい会社には人が集まるんじゃないでしょうか。
多分あの学びとかに対しても結構会社さんの会社の方で、うん、その学びに対しての支給あったりとかするところあるじゃないですか、うん、特別手当みたいなところ、資格のための手当とか、
はい、うん、資格取ったら保証金が出るみたいな、ね、
そうですそうです、ね、うん、なんかそういうのが、まあ、そうある会社とない会社があってっていうところも関係してそうですよね。
ああ、なるほど、そうかそうか、
そういう制度があったら辞めづらいじゃないですか、ちょっと、
うんうんうんうん、
なんか結構 MBA とかなんかそういう制度があるとか聞いたりします。
なんかね、さっきね思わずずるいって言っちゃったんですけど、はい、やっぱねこれはね僕一応あの氷河期世代なんですよね、うん、なんかこういうのあったらよかったのになと思うよね。まあでもやっぱね人手不足になってみていろいろこう働く人にこういう手厚い制度がね、うん、だんだん、まあ、増えてくるっていう順番なんですよ世の中、うん、やっぱ人口も減ってきてるしね、うん、僕の世代っていうか僕の年は今の共通テストセンター試験の受験者数が過去最大というか、
うん、
一番多かった年なんですよねっていうぐらい、まあうじゃうじゃ人がいた時代でと比べたらね、今はもうほんとみんな金の卵なんでね、いいなずるいな。いやでもすごい勉強になりました。あのこの辺ねなんか変わっていろいろ細かいじゃないですか。
そうですね、
制度がね、なのでなんとなくあ良くなってんだなとは思ってたんだけど、まとめてなかなか知識をね入れる機会がなかったんですごく勉強になりました。あのこの番組聞いた上で興味を持った方は、うん、ぜひちょっと検索すれば、
そうですね、出てくると思います、ね、
情報いくらでも、うん、出てくると思うので見てみてください。じゃあ今日のまとめをしておきます。自己都合退職の場合も早期に失業給付が受けられるようになりました。スキルアップに活用できる教育訓練給付金も引き上げられて、10月からは教育訓練休暇も取得しやすくなってます。いいな。以上今日の話は雇用保険失業給付の新ルールでした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エニグです。
この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4火曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4火曜日の夜10時半から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。
次回は7月8日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
今年はねボーナスと夏休みも楽しみなんですよね。